9節から申し読みします。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。先週やりましたけれども、父なる神の皆、まあ、イエス様の皆もそうですけれども、まあ、神の本質ですね、先週やったのは備えてくださる方とか、あるいはいつも共にいてくださる方とか、聖なる方とか義なる方とか、それから愛なる方とかですね、私を見捨てない方、離れない方、まあ、そういう神様の実質が崇められて、そして御国が来ますように、その、まあ、天の国ですけど、そのご支配がこの地上に本当に現れるようにということなんですけども、今日はその後の御心が天で行われるように地でも行われますようにというところなんですね。で、御心っていうのは神様の御心、ね、御心って漢字で書いて御心と読むかお心と読むかで随分変わりますけども、わかりますかね、今のジョーク。御心ってのは神の御心、お心ってのは自分の願いとですね。で、それが一つであれば一番いいんですが、多くの場合私たちの願いと神の願いが違うことがあるからですね。で、天では御心が行われます。これはもう天では御心が行われます。どうしても天にはもう天は神様の、ね、なんで天では御心が行われるのか、地では行われますようにということは、地では行われないから地でも行われますようにって言うんですよね。なんで天では行われて地では行われないのか、天にあって地に、天に なくて地にあるものがあるんですね。何でしょうね。え、小さいですね。長崎教会の方々は小さい声がなんかはびこってるんですけども、大きい声で聞いてるんですね。と、罪ですね。一つは罪ね。それだけじゃないですね。なぜ人は罪を犯したんですかね。サタンです。パッとこでサタンが出てこないってことは、皆さんね、意識が弱い。サタンなんてとか、サタンの頭が受けてませんっていう時は、大体サタンが受けてますアダムが作られた時、創世記3章、あ、1章、2章ですかね、3章で誘惑を受けますけど、神様は約束するわけですね。どの木から食べてもいいけれども、善悪の知識からだけはダメだよって言ったの。そしたら、だからあの段階でまだ罪は入ってないわけですよ。そこにサタンがやってきて、まあ、蛇がやってきて、ね、蛇がやってきて、神は本当に何でも食べちゃいけないって言ったんですかって、あ、ちらっと言いましょうかね。あの、皆さん開けても開けなくてもいいから、創世記3章でね、神様は2章のところで、あなたは園のどの木からでも食べて、思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬって、もう明確なんですね。で、どれから食べてもいいけど、善悪の知識の木はダメだよって、食べると死ぬよってはっきり言ったの。すると、3章のところの一節に来ると、蛇は実に狡猾なんですね。さて、神である主が捕らえたあらゆるの獣のうちで蛇が一番狡猾だった。もうされたんですね。蛇は女に言います。あなた方は園のどんな木からも食べてはいけないと神は本当に言われたのですかと。どの木からも食べてはいけないって、そんなこと言ってないんですよね。で、違ったらといけないでと本当に言ったんですかって言って、いや、そうじゃなくて、園にある木の実を食べていいんだけど、地方にある木の実といっては食べてはならない、それに触れてもいけない、ここまでいいんですけど、あなたが死ぬといけないからだって言ったと言ってるんですけど、ちょっと説教課長からあまり詳しく言われたらあれですけども、死ぬといけないからだって言ったら、死ぬって言ったんです。いけないからって死ぬって言ったんです。でも死ぬといけないからだってここでね、引かされてるんですね。で、そしたら蛇は、いや、決して死にませんよって、死にませんよって、食べるとね、あなたの目が開けて神のようになり、善悪死ぬようなことを神は知ってるから、なこと言ったんです。死にはしませんよって嘘を言ったんです。そしたらその女の人が見ると、目に親しく、ね、いかにも好ましかったと。で、あの、昔ね、長崎教会のある黒人がですね、何だったっけ、どこだったっけ、あの、誰だったっけな、あの、ちょっと忘れましたけど、美しい2000のなんとかの金の延べ棒かな、なんかそれを、それで、あの、惑わされて書いた旧約聖書に、ちょっとすみませんね、その時にね、美しいって言葉にね、その方はね、美しいもん惹かれたんですねって説教したの。私言ったんですね、やっぱり女性ですねって、男性だったらそのなんとかの金の延べ棒ってそっちに惹かれるでしょうねって言ったの。それでご主人がね、なんていうか、出張から帰ってきた時にね、 金の延べ棒を買ってきたんです。これでね、奥さんがね、いや見事だったとか言って言ったんですけど、あの女性は美しいのに弱いんですね。だからここでね、女性の弱さを知ってる。男性だったらもっと違った言い訳をしたでしょうけど、で何を言いたかったら、リンゴを取って食べたのは、エヴァなんです。それを与えたのはエヴァが与えたんで、アダムもエヴァから食べた。食べたのはエヴァ本人でありアダムなんです。サタンがリンゴの木を取って口に押し込んだのもなければ、サタンがエヴァの手を取ってリンゴを取らせたんでもないんです。取って食べたのはエヴァでありアダムなんです。でも神の約束を破ってそうしないように仕向けたのはサタン、蛇なんです。蛇は直接神様に逆らわせたり、直接神様から御心じゃないことをさせるにはできないんです。でも御心でない方を選ぶようにサタンは惑わし、偽りを言ってくるんです。しかもその惑わしや偽りが、もう何と言いましょうかね、2000年のキャリアを持った超詐欺師なんです。だから右に行くのが御心の時に、左がいいよって、 こっちの水は甘いと、左がいいよって、右行ったらとんでもないことになるぞって言って、左に行かせるように仕向けよう、でも左に引っ張っていったり、左にこう右を止めて左を行けない、こう無理に連れていくことはさらないといけない。でも左に行くように一生懸命誘惑をして、そして左に行かせてしまうのが、行くのは本人なんです。でここで気をつけてください。本当にサタンって言うんです。で我々は罪人だから、アダム以来ね、それ以来だから、その罪があるから、その罪につけ込んできて、みんな弱さが違うと思います。あのみんな弱さが違いますね、それぞれね。だから私はチーズを見ても興味が湧きません。ヨーロッパ行っても大丈夫ですね。ヨーロッパはチーズがすごく美味しいからね。私はチョコレート見ると危ないんです。うちの奥さんはチョコレート見ても何の予約も感じません。チーズが好きなんです。みんな弱さは違うんですけども、その弱さを知ってて、分かりますかね、サタンは惑わしてくるんですね。でも選ぶのは本人なんです。でここで御心が天で行われるように地でも行われますようにって言ってるのは、私たちは地上ではそのサタンがいるし、ね、こう罪があるから、その罪に働いてサタンが誘惑してくるので、どうしてもそっちに惹かれていく弱さがある。だから朝ごとに夜ごとにこうやって祈りなさいよって、天では間違いなく御心を行われてるから、その天で行われてるように、この地上でも具体的に言ってください。教会の中で、家庭の中で、職場の中で、私の人生に、今日一日の中で、例えば今日だったら第一礼拝に、第二礼拝に、第三礼拝に、インターナショナルサービスに、午後の聖書預言者クラスに、みんな一人で違うでしょうけど、今夜じゃなくて夕方の東京の第七礼拝に、帰った後に夜が危ない、食べてはいけないものをいっぱい食べてしまう、ね、夜寝るまでに御心が行われますようにって祈るからなんですよ。自分はまとわらせやすい、御心を行う力がないって本当に思ってるなら、天で行われるように、この地でも行われますようにって心から真剣に祈るときに、神が助けてくださるんです。で御心って最高なんです。一番なんです。二番や三番、四番じゃないんです。サタンはうんと下のものを取らせようとしますけど、そうじゃなかったらこう2番目3番目でします。でも1番目と2番目の差はすごく大きいんです。神様は一番のもの、まさに御心を行わせたいと願ってらっしゃるんですね。で私たちは祈っておくんですね。神様は御心を行いますようにって、よくね祈りますね。間違った御心を行いますようにって、これが主の祈りなんです。もう一つはね、御心を行う時の鍵になることがあるんですね。それが次の言葉と関わってるんです。私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいって書いてある。だからもちろんここでは日ごとの糧っていうのは、具体的にはまあ食べ物であり肉の糧ですね。これはね、もうちょっと広げれば肉の食べ物だけじゃなくて毎日の必要っていう意味になります。実際的なね、実際的なここね、本来の意味は。でもこの天で、御心が天で行われ、地でも行われますようにってことの兼ね合いで考えると、この地上でも御心が行われますように日ごとの糧をってことは、毎日毎日の霊的な糧を今日も与えてくださいってことなんです。霊的な糧って何か知ってますか？神の言葉なんです。 神の言葉を受けていると私たちは御子の中を生きれるし、神の言葉があると私たちはサタンに勝利するんです。エペソの6章に霊の疑いが書いてあります。でこちらちらっと開きますね。エペソの6章のところにね、書いてあるんですね。そこにね、6章の10節からこう書いてあるんですね。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。神の武具が書いてある。私の格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものですと、霊的な戦いがあるとはっきり書いてある。クリスチャン生活というのは清め、それから宣教、これは一般でよく言われますけど、もう一つは戦いなんです。霊的な戦いがある。で私たちの格闘は、ごめんなさい、13節ですから、その格闘に対して邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。どうすれば固く立つか、14節しっかりと立ちなさい。腰には真の帯を示す、胸には正義の胸当てをつけ、よく言われるのはこれはまあ悔やるためですね。足には平和の福音の備えを置きなさい。これらすべての胸に信仰の盾を取りなさい。感謝のことを言われますね。ここは全部守りの武器なんです ね。それによって悪いものを発揮を見なきゃ、そこだけなんで。17節、救いの兜をかぶり、この後また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、うんぬんと続きますけど、この神の言葉を受け取りなさいって、この剣って書いてある、これだけが攻撃の武器なんです。剣だけがサタンに対して、あとは守りだけど、剣は攻撃の武器なんです。で攻撃の武器は神の言葉なんです。我々は神の言葉を受けるときにサタンに勝利するんです。どんなに素晴らしい神伝を読んで、どんなに素晴らしい感動する話を読んでも、心は潤うかもしれない、霊はどうもならない。サタンは霊を攻撃してくるから、神の言葉を受けるとき、私たちはサタンに断ち切ってサタンに勝利できるんです。人の知恵や人の言葉ではなく、神の言葉を受けるときに勝利できる。だからこの日ごとの方、もちろんこれは実際でも言ってるんですよ、でも本当に日ごとに、朝ごとに、夜ごとに神の言葉を受け、神の言葉を与えるときに、私たちは勝利していく、御心の中を生きれるようになるんですね。マルタとマタイのところ、マルタとマリアのところで、あるいはルカの10章の後半です。昨日ね、礼拝で話しましたけども、そのマルタとマリアのところで、マルタは気が利く人でいろんなことをやったんです。これはとっても大事なことなんです。気が利く人ですね。気が利くこと自体は悪いことではありません。とってもいいことです。どうぞ長崎ゲルさんの教会で気が利く方、私に遠慮しないで気を利かせてください。佐世保教会はね、長田牧師がいた頃の福岡教会ってとても綺麗でした。長田牧師の部屋は綺麗ではありませんでしたが。何を言いたかというとですね、どうぞ教育化してきれいにしてくれていいですので気にしないで、ね、何を言いたかというとですね、気が利かせてて、マルタは別に良かったんです。だけど一番大事なものを気が利いていろんなことをやりすぎた結果、マリアが腰据えて聞き入ってた時に、イエス様のところに、マリアに言えばいいのにね、あなたも手伝ってよとか、まだそれなら分かるけど、イエス様に、私はこんなにやってるのに何とも思わないんですかって言って、思わず言って文句言っちゃったんですね。だから怒られたんですね。でもその時にマルタにいろいろ教育化していること自体を否定はしないんです。あなたいろいろ気を使ってますねってね、気を使ってますねって書いてないけど、私はなんかエスさんもないを感じますよ、気を使ってますねって、ありがとう、でもねって、一番大切なことは一つでしょって、いやいろいろあるけど一つだけなんだよって、その一つを、マリアはそれを選んだんだから、それ取っちゃいけないって、一番大事なそこなんだって言ったんです。それは神の言葉を聞くことなんだ、もっと言えば聞き入ることなんだ。彼女は腰を据えて中腰で聞いたんじゃないんです。今心を入れて聞いてますか、皆さん。よそごと考えてますか。昔のことを思い出していたり、この後何しようと思っていたり、やめてください。それはサタンです。心を定めて神の言葉に聞き入ってください。私はね、もともとはね、書いたりするのも召し上がったんです。聞き入る。で昔の人はね、聞いて反証して覚えましたけれども、でだからそうしようって言ってませんよ、書いていいですよ、ね、最近は書かないと忘れるからね、年を取ってきて。でもともとはね、書かないでもね、そこで真剣に聞いて覚えたんですね。で何を言いたかったらね、それをマリアはしてたんで、それをイエス様はよしとしたん、言葉に聞き入るってこと。 御言葉に聞き入る、神の言葉に聞き入るってことはすごく大事で、その時に神の言葉を受け入れるし、神の言葉をここに刻まれていく。でその言葉が私たちをサタンを退けて神の御子の中を生かしてくれるんです。アブラハムは神の言葉を聞いたんです。そしてその言葉に従った。カナの地に行った時も、イサクを避けた時もそうですね。神の言葉が彼を導き引き立てたんですね。で二つね、だから朝ごとに、ね、天で見殺しになれるように 100% 見殺しかなされませんから、この地上でも、地上という時に具体的に言ってください。私の今日の生活の中に、あの愛するあの人の中に、この長瀬様教会のうちに、あるいはこの自分がこれから売先に行くそこに、学校に、とにかく具体的にこの家にとか、そこに御心がなりますようにってこう具体的に言ってほしい。それが一つ。もう一つは、そして御言葉に聞くんです。その時に私たちは御心の中を歩めれるんですね。祈りっていうのはですね、祈って満足じゃなくて、祈った結果の実を見るんです。祈りって具体的に祈った結果と実を見るんです。御心が行われますように、地でも御心が行われますようにというと、地でも御心が行われるようになるんです。で御心が行われると祝福があふれるんです。だから御心の中を生きた人の祝福ってそんな小さくありません。世の人が驚くような祝福を神はあなたの人生を通して表したいと、神の方は願ってるし、神の方は与えたくて仕方がないんです。信じて祈ってますか？御心が行いますように、きっと御心なせるって。神に祈るなら神はしてくださるに決まってるでしょう。私は弱くて御心が行いませんが、あなたが御心がしてくださいって祈ったら行えるんです。本当に心から祈っていたら、そう祈ったにもかかわらず、どこかで大丈夫かしら、大丈夫かしらと思ってるとしたら、それが信仰です。サタンなんです。神様に真剣に祈ったらできるに決まってるの。いつも私は殉教の時にとても耐えれないです、肉は。でも本当に一発で死ぬように祈ってますから、一発で死ぬと信じてますけども、ね、本当に一瞬にして手にあげられると祈ってるから、一瞬にして手にあげられてくださると思いますけども、祈ってるから耐えれると信じてるんです。わかりますね。でこれね、この御心を行いますようにということはすごく大事です。これね、これを朝ごとに祈る、具体的に祈る。そしてその次に、日ごとの糧を今日も与えください。今日もってことは昨日与えられたという前提ですね。毎日毎日神様は日ごとの糧を与えます。これさっき言った霊的な糧もですけど、ここではもともと肉の糧ですね。でもちろん今日本でね、日ごとの糧を今日も与えてくださいって第一礼拝の人は結構真剣になってるかな日本はね、これ祈らなくたって日ごとの糧は毎日食べてるでしょ、ほとんどの人は。でもこれは食べ物って以上に必要です。必要、毎日毎日必要があるんです。電気、ガス、水道、ただじゃないんです。ちゃんと月末には請求書が来て落ちるんです払えてないとはがきが来るんです。落ちませんでしたから何月の日に振り返りになります、この日までお入れくださいって来るんです。知ってますそれだけじゃありません。勇気や大胆さが必要なんです。誰かに会うときに、それこそ御心だと分かって会わなきゃいけないと思うときに、何か会いたくないなと思って気がついたら避けてたりしませんか。でも明らかに御心だと思うのに、そういうとき一つは御心ができるようにって会いに行くってことが一つで、もう一つは会うときに勇気と大胆さ、勇気と愛が必要でしょう。その勇気と愛と大胆さを神からいただくんです。頑張ろうなんて思う人はない。神様力ないから勇気をください、愛をくださいって祈るんです。私は先週インターナショナル礼拝に立てなかったんです。あんまりきつくて、ね、あれですね、佐賀さんに十字架を終わっちゃったね。酒井さんではなく私が追うべきメッセージを、私ではなく酒井さんがした不思議、主なぜですかって、私が従わなかったからですってね。酒井さんは一言も怒りませんでした。 初はねできなかったんですよね、肉にはね本当にきつかったから肉にはできないんですよ。で昔だったら落ち込んでね、1週間落ち込んでね、なんて自分は情けないんだろうとかね、もうイラついて落ち込んでいくんですけどね、私もね年を取りました。ああ自分はこんなもんだなって分かってますから、あ肉だなって、あもう罪人なんだからこんなもんだろうって開き直りじゃないですよ、あ神様本当すいませんって悔い改めたら、もうあとは頑張らないんです。今週も肉だとか立てないんです。だからすぐ教会にいまして、蒼天で毎日乗ってくれたでしょ、私言ったんだよね、先週の日曜日覚えてるかな、少なくとも酒井さん毎日乗ってくれたよね、ね、うなずいてますね。教会と共に戦うんです。自分が祈りますけど当然教会にも祈ってもらって今日は立つんです。どんなボロボロでも何であっても否定的な告白やめときます。立ったら油そいが来て素晴らしいメッセージになります、ね、わかります、皆さんその力をいただくんです。祈って神様から、自分一人じゃ戦えなかったら教会と一緒に戦うんです。私はねいつもね負けたらグーに行ってね、今度こそと思って手を握ったんです。そしていつもそれで落ち込んで人の手でいつも頭を叩いたんです。自分の頭を叩く人は人の頭を叩くんです。もうそれは十分、私は自分の頭も人の頭も叩きません。そんなもんですよ、罪人だから。悲しいぐらい、情けないぐらい、どうしようもないですよ。でもその私のためにイエス・キリストは十字架にかかり、その私を許して、その私の罪のためにかかって罪に勝利して清めて勝ってくださった。本気になってこの方のところに行き、本気になってこの方に求め、本気になってこの方にすがるなら主の力が来るんです。肉の力じゃありません、主の力が来るんです。勇気も愛も大胆さも踏み出す力も恐れに対する勝利も、多くの人が恐れに縛られている、恐れに縛られたりすると神に頼ってください。全く愛は恐れを締め出すんです。神の愛はあなたの中にある恐れを断ち切ってしまう、ね、で自分一人でいけない人、教会に行って教会で一緒に乗ればいいんですよ。教会のみんなとなかなかできないでしょう。教会っていうのはね、いろんな方がいるから本当に信頼できる人と一緒に行ったらいいんですよ。で力をで日ごとの糧っていうのは、ね、もちろん食べ物もです。でもそれだけじゃない、いろんな内側のことも外側のことも含めて日ごとの糧を与えてくださいって。この前母の告別式がありましたけど、告別式には白いネクタイをするとやっぱりまずいんです。うちの妻は告別式の時に、自分のお父さんの告別式の時に、ピンクの棺って言ったんですけども、あんまり嬉しくて天国が分かったから、ね、でもやっぱりピンクのドレスを着て出たら多くの人はつまずくでしょう。黒いネクタイしないといけない。私は黒いネクタイ常に持ち歩いてるんですね。結婚式はちゃんと前もって分かるけど、告別式は突然やってくるからね、黒いネクタイ持ち歩いてるんですけども、うち男の子4人もいるからね、5本いるんみんな持ってますけども、何を言いたいかというと、はって見た時、なかったりした時に、あーって思うけど神様ってこうね言うとちゃんと備えが来るんです。本当に来るんですよ。祈った人は知ってるから、日ごとの糧を与えてくださいときに、毎朝毎朝、ね、食べ物だけじゃなくて本当に今日必要なものを備えてくださいって、できたら具体的にその日に分かる段階で、まだ分かってないこともあると思いますが、それもよろしくお願いしますって本当に具体的に祈っておくのです。日ごとだけじゃなくて週ごとの糧、月ごとの糧、年ごとの糧も含めて本当に神様に必要を求めて祈るんです。霊的な側面、実際的な側面、いろんな面の必要を神様に求めるんです。でも多くの人が神様は最後に求めるんです。自分で悪戦苦闘して、アルバイトを探すとき、まず神に祈りました。あ、素晴らしいですね。 神様に具体的に私は何をしたいでしょうって聞きました。そして給料どれがいいでしょうって、できたらこれぐらい欲しいんですけどって、ちょっと神様とまず交渉しました。で、神様と交渉してから行くといいんです。神が用意した場所があるから。で、自分の願いを言うなって言うんですよ。自分の願いを言っていいんですけど、そこで神様と交渉してね、やるんですね。で、この本当に御事の糧を今日も与えくださいって祈ってね、受けるとね、神のね愛と現実を知るんですよ。それをね体験した人のはね、神に対する信頼がすごく強くなるんです。私たち夫婦が1年目、いつも何度も話しましたように、1年目に神様に言われて仕事をねしようと思った時に、私たち仕事しようと思ったんですよ。そしたら神様が言ったので、夫婦で毎日朝3時間祈って、そしたら本当に必要なトライだったんですね。食べるものはもちろんですけれども、学費も家賃も生活費も交通費も備えられたんですよね。で、いろんな備えと、その通してね、神様の愛と人々の愛を体験しました。すごい主に対する信頼が与えたのと、ただ与えただけじゃなくて、何度か話しましたよね、与えられたことは一回あったけど、その時に自分の心が高いとこどうなるかっていう、本当に神の心を見るんだなってことを頭じゃなくてね、骨身に染みて知ってるんです。心を見られるって、ね、で、これは私にとって大きかった、ね、これが土台にあるんですよね。で、まあね、具体的に言ってください。神は本当に答えてくれます。それは特別ではありません。神にご縁がありません。どの方にも答えてくれます、ね、今日2つ言いましたよ。御心が天で行われる、これはもう当たり前というか、もう当然行われます。天では御心しかなりません。その天で御心になるように、この地でも、あなたの生活の現場で、あなたの愛する人が生きているその生活の現場で、どんなに離れていても、どんなところにいようと、その人のところで、そこにあなたが行けなくても、手が届かなくても、あなたが祈ればそこに神は行ってくださる。主の手は伸ばされる。だからそこで御心が行われるように、神の持っていらっしゃる最高の御心、最大の御心がなりますように。そしてできればそれをできる限り具体的に求めて祈ってください。自分に関しても、誰かに関してもね。そして日ごとの糧を、霊的な糧、実際的な糧、いろんな必要を具体的に祈っていただきたいですね。その時に期待して祈りましょうね。で、期待できない時、不信仰というんですけど、すいません不信仰です、許してくださいって悔い改めて、ね、神様すいません、それでもとにかく祈ります、ね、この祈ること自体を信仰と見てくださいって言って求めればいいんです。求めること自体が信仰だから。秋元教授言われますよね。パトモス行く時に家族で行けて無理で最初のってなったら、祈ってないねって言われて悔い改めて求め始めた。でも求めながらも、求めても無理だろうなと思ってたって、でも求めた。そしたら来たんですよね。無理だろうなと思って求めない人はもう求めてないんです。無理だろうなと思って求める人は求めてるんです。求めること自体が信仰なんです。この方に求めるんです。で、本当にいいのは期待して信じて求めるのが一番です。本当に神様だってね。でも、もしある時そこまで信仰が湧かなかったとしても、神様に求める。その時に神は答えてくださるんですね。これをね、ぜひ覚えてほしいと思います、ね。まあ、今日はそこね、御心が天で行われ、地でも行われますように、私の日ごとの糧を今日も与えください。来週はいよいよ罪の許しと、ね、許しの言葉に入っていきますけれども、今日ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、今、主の祈りの学びを始めていますが、単なる知識ではなくて、本当に私たちが日ごとにこの主の祈りを具体的に祈り、その中で神様の生ける現実、神の愛の深さ、高さ、広さを知り、たくさんの勝利と祝福を見ていくことができるように、あなたが導いてくださいますから、ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の様、一人一人の心の叫び、 願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、導きを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。私は時として沈黙します。でもその沈黙の中に私の語りかけがあることをしっかり覚えなさい。あなたの方向を変えなさい。あなたの心を変えなさい。その時私はあなたにはっきりとさらに深く語ろうとしております。何を恐れているのだろうか。愛する子を騙されてはいけません。私はあなたと共にいてあなたの味方です。なぜ人を求めるのか。私を求めなさい。そして恐れずに踏み出しなさい。踏み出す時に私はあなたに力を与え、勝利を与えると称されます。あなたにはできる。あなたには私の霊があり、私が共にいるからです。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。なんか胃の痛みっていうか、イエス様ってこの胃に触れてくださり、腸に触れてください。完全に癒されよ。がんよ、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。ちょっと熱が、微熱っていうかちょっと熱がある方ですね、この熱をイエス様って叱る。熱を下がれ。オンラインしている方々の中で熱のある方に、その熱を下がれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤをします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越し山でも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。